体調不良時の利用自粛、マスク着用や手洗い、手指消毒の励行、ソーシャルディスタンスの十分な確保、室内の定期的な換気、大声での発声、歌唱、声援等が生じる活動の自粛といった対策にご協力をお願いいたします。新型コロナウイルスの感染状況によっては、本誌及び過去の広報杉並掲載の催し等が中止または延期となる場合があります。最新情報は各催し等の問い合わせ先にご確認ください。
声の広報杉並、令和3年2021年11月15日発行、ナンバー2317。コンテンツ、主な記事。12月4日から10日は人権週間です。JR 荻窪駅130周年記念イベント。新型コロナワクチン3回目接種のお知らせ。なお、毎月15日号に掲載の杉並人では、区内外で活躍する区民などの紹介を通して、地域の魅力を発信していきます。支え合い、共に作る安全で活力ある緑の住宅都市、杉並。お知らせ。新型コロナウイルスの感染状況によっては、本誌掲載の催し等が中止になる場合があります。特集、杉並人。鉄道歴史研究家、中村健二。鉄道史を紐解いて知る、荻窪駅と杉並の町。この12月に開業130周年を迎える荻窪駅。この駅の設置からこれまでの130年間に、杉並には様々な交通機関が生まれ、多くの人の暮らしを支えてきました。そんな鉄道史を長く研究し、歴史を書き残し続けてきたのが、鉄道歴史研究家中村健二さん。中央線と縁が深く、思い入れも人一倍という中村さんに、荻窪駅誕生のストーリー、鉄道史の魅力などを伺いました。トップページの写真は、中央線ホームに立つ中村さん。ショルダーバッグをかけ、クリップボードを手に抱えています。クリップボードには、昔の荻窪駅周辺の街並みが描かれた絵が挟んであります。写真右下には、線路をかたどった円の中に、祝 130th Anniversary 荻窪駅開業と書かれたロゴマークがあります。杉並人。今回は、鉄道歴史研究家、中村健二さんにインタビューしました。プロフィール、中村健二。山梨県大月市出身、杉並区在住。子供時代から兄弟が住む杉並をよく訪れ、都電杉並線や相撲部屋のある杉並を歩いていた。上京後に鉄道に目覚め、全国を乗車。サラリーマン時代に鉄道史に興味を持ち、生きていた証を残したいと本の執筆を始める。中央線誕生を皮切りに、中央本線全線開通。山手線誕生。地下鉄誕生、中野区、杉並区、古地図散歩など多数出版。現在も執筆や講座、講演で活躍中。紙面には4枚の写真があります。1枚目、ひらがなで荻窪と駅名の書かれたホームの柱に寄り添って立つ中村さん。後ろにはお客を乗せた車両が見えます。二枚目、線路沿いの歩道から車両の発着を見ている様子の中村さん。三枚目は、昭和27年の荻窪駅の駅舎。瓦屋根で独特なかまぼこ型の建物です。改札は入り口、出口が分かれています。四枚目、大勢の客の前で、鉢巻き、前掛け姿の男性が、 威勢よく物を売っている様子です。大人も子供も楽しそうに見ています。この写真の撮影は松葉城。鉄道が充実している町には、人々の交流と豊かさが生まれます。上高地で目にした車窓風景に感動して乗り鉄に。聞き手、最も懐かしく思い出深い鉄道の記憶はどんなものですか？中村、生まれ故郷は山梨県で、最寄り駅は大月駅。上京してお茶の水へ通学した後も、中野や三鷹、阿佐ヶ谷などずっと中央線沿いで暮らしてきました。最も古く印象深い鉄道の記憶は上京する1年前。昭和39年に東海道新幹線が開業し、一度は乗ってみたいと初めて一人旅をした時のことです。鼻先が丸いゼロ系新幹線で、そのスピードには驚かされました。そして静岡あたりで窓から富士山を見た時、普段山梨側から見ているそれとは違う形に感動したのを覚えています。聞き手、鉄道に興味を持ち、夢中になり始めたのはいつ頃からですか？中村、上京後、兄と共に新宿駅から夜行列車急行アルプスに乗り、松本駅で松本電鉄、現アルピコ交通に乗り換えて上高地へ行った旅がきっかけです。紅葉真っ盛りの時期で、動く車窓というものに心を奪われました。鉄道って楽しいなと、いわゆる乗り鉄に目覚めたのがその時。その後、学生時代は当時学割で安く購入できる均一周遊券というものがあったので、それを使って北は北海道から南は九州までいろんなところを鉄道で巡りました。就職後は仕事が忙しく、なかなか長期の旅行はできなくなりましたが、それでも時間を見つけては近場のローカル線などを楽しんでいました。かつての線路跡、幻の路線に思いを馳せる鉄道史。聞き手、鉄道史の研究に取り組むようになったきっかけは何ですか？中村、たまたま仕事で地域の歴史を扱う業務を担当し、大学の歴史関連の先生などと交流するようになったのが始まりです。歴史というものに興味が湧き、それなら自分の好きな鉄道の分野を研究してみようと考え、調べるようになりました。最初に書き上げたのは、もちろん中央線の鉄道史。その後、山手線、地下鉄など、様々な鉄道の本を書いてきました。聞き手、鉄道の歴史を知る面白さはどんなところにあると感じますか？中村、鉄道史を取材している中で私が特に面白いと感じるのは廃線路跡を歩くときです。歴史と照らし合わせながら、昔ここにこんな線路が走っていたんだな、ここには駅があったのか、などと思いを馳せるのがとても楽しいです。中でも当時の風景を知っている場所だと感慨深いです。また、線路を敷く計画があった場所、駅を置く計画があった場所という史実も調べている中でたくさん出てきます。例えば、荻窪駅一つとっても、いくつもの路線から乗り入れの計画があったんですよ。もしその計画が実現していたら、こんな風になっていたのかな、などと想像することも、鉄道史の醍醐味です。敷かれなかった幻の線路もまた、鉄道史の一部なのです。聞き手、鉄道取材をする上では、どのようなことを大切にされていますか？中村、そうですね、足で書くということでしょうか。今はインターネットでもある程度のことは調べられますし、図書館へ行けば関連書籍もたくさんあります。でも、やはり現地へ赴き、実際に線路や線路跡を自分で見て、地域の方に会って話を聞くことで得る情報というのは、机の上で得た知識とは全く違います。現場を見なければ、 迫力のある文章は作れないし、現地でしか得られない生きた発言、生きた発見というのが必ずあるのです。ですから、できる限り取材に出て、文章にする際は、その場所へ行った空気感を出すことを心がけています。明治24年12月、荻窪駅開業、にぎわう町へ発展。聞き手、荻窪駅は今年の冬で開業130周年を迎えます。荻窪駅が開業したいきさつを簡単に教えていただけますか？中村。明治22年4月に新宿立川間で開通したのが現在の中央線、当時の甲武鉄道でした。当初開業した駅は5駅で、中野の次は現在でいうところの武蔵境。この駅間の距離が長いこともあり、荻窪に駅を設けました。昔から鉄道は大きな街道のある地域と関わりが深く、多くの鉄道が街道の交差エリアに作られてきたものです。荻窪に関しても、やはり青梅街道が近いため、農家の方々が農産物を新宿、四ツ谷、日本橋などに運ぶのに利用するであろうと見込まれた面もあります。当時は駅を作る際に、所有者が権能という形で駅用地を寄付するのが通例。鉄道会社と土地を持つ農家の方々、双方が様々に試行錯誤や努力をしながら、明治24年12月、現在の南口の場所に荻窪駅が開業しました。聞き手、荻窪駅を中心に荻窪の町はどのように発展してきたのでしょうか。中村、西の鎌倉、東の荻窪などといって、荻窪は古くは井伏松次や与謝野鉄幹、晶子夫妻をはじめとする多くの文化人に居住地として愛された土地でした。それだけ環境が良かったということでしょう。さらに、甲武鉄道のみならず、荻窪には都電の終着駅も設置され、非常に交通の便が良いため、当然ながら商業も栄えていきました。そうして、人が暮らしやすい環境と商業のバランスが取れた賑わいのある町へと発展し、今に至るのだと考えられます。変化を続ける荻窪ですが、私自身が懐かしく思い出すのは、北口エリア、タウンセブンやルミネがあるあたりにあった市場の風景です。今の様子からは想像できないかもしれませんが、薄暗い中、裸電球が灯され、魚や野菜が威勢よく売られていたんですよ。天井から下げたザルにお金を入れて、これ安いよ、なんて呼び込みが響く活気のある場所でした。聞き手、研究家である中村さんが鉄道と町に期待するのはどのようなことですか？中村、杉並区は中央線、京王線、京王井の頭線、西武新宿線、東京メトロ丸の内線と鉄道が5本も走っていて、なおかつバス路線も多く、おそらく都内でも交通が充実した地域だと思います。活力ある街を作っていくためには、交通機関を充実させることは欠かせません。子供から高齢者まで、誰もが気軽に出かけられる街。人々が外へ出ていくからこそ交流が生まれ、街を豊かにしていくと思うのです。ですから、今後、鉄道を増やすことは難しくても、バスをはじめ、交通機関をより一層充実させていくことが求められるのではないかと思います。お世話になった杉並の鉄道史を書くことが人生の宿題。聞き手、中村さんが杉並の中で最も好きな鉄道のある風景はどこですか？中村、一つ挙げるならやはりまっすぐに伸びた中央線の風景ですね。中央線の中野立川間のおよそ25キロは、開業当時は日本一、現在でも新幹線を除けば本州で最も長い直線の線路なんです。 この長く一本につながった雄大な線路を高いところから眺めるのが好きです。鉄道というものは言ってしまえば確かにただの移動手段に過ぎません。でも私にとって鉄道は移動以上に癒しの存在。車窓を楽しみながらのんびり駅弁を食べるひとときなんて本当に贅沢な時間だなと思います。聞き手、最後にぜひこれから挑戦したいこと、夢をお聞かせください。中村、コロナ以降活動を休止していますが、区内で鉄道サークルを20年近く開催しています。鉄道好きが集まって鉄道の情報交換をするのですが、好きなものを通して交流できることがとても楽しくて、まずはこのサークルを再開することが目の前の目標です。そして長くお世話になってきた杉並への恩返しとして、杉並区の鉄道をテーマに本を書くことも夢の一つ。これは人生の宿題だと思っています。いつか実現できるように頑張りたいです。インタビューはここまでです。路線別の色分けは中央線から始まった？中央線のテーマカラーといえばオレンジ。オレンジ一色に塗装された昔の車両を懐かしく思い出される方もいらっしゃることでしょう。実はそれ以前に遡ると、電車はどの路線も同じ茶色、ぶどう色と呼ばれていました。茶色の車両でした。昭和32年の新車両導入時、茶色とは別の色をつけることになり、その第1号として中央線にオレンジの色がつけられたという歴史があります。杉並人ムービー。杉並人中村健二さんのインタビューが動画でも楽しめます。紙面には計算しきれなかった取材のこぼれ話も動画で紹介しています。YouTube で配信中。杉並区公式チャンネルで検索。なお、イベントの詳細については、JR 荻窪駅130周年記念イベントの記事でお伝えしています。